天の御国は自分の不動園で働く労務者を雇いに、朝早く出かけた詩人のようなものです。彼は労務者たちと一日一時ないの約束ができると、彼らを不動園にやった。それから9時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も不動園に行きなさい、相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて行って同じようにした。また5時ごろに出かけてみると、別の人たちが立っていたので、彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も不動園に行きなさい。こうして言い方になったので、不動園の主人は監督に言った。労働者たちより最後に来た者たちから順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1年なりずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり1人1年なりずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると、主人にも物をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じようにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその人に答えていった。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一でないの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方もありますか。それとも私が着ないがいいので、あなたの身には妬ましく思われるようですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。
おはようございます。お祈りをいたします。心合わせていただけると感謝です。愛します天の父なる神様、一年のうちで最も暑い季節を迎えていますが、神様、私たちを熱中症や夏バテから守ってくださいますように。そして主よ、涼しい秋を、収穫の秋を迎えていくために、今しなければいけないことをしっかりと続けていくことができますように、助け導いてください。一週間のそれぞれの旅路を終えて、このところに集められてきました。今日はスマイルキッズのお友達も一緒に共に過ごすことができますことを感謝いたします。大人も子どもも共に聖書の神様からのお言葉を聞き、そしてそれに素直に聞き従っていく中で、神様と人とに役立つ、神様と人とにお仕えしていくところの働き人となっていくことができますように、助けて導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。先週は朝霞聖書教会に行かせていただきましたけれども、今日また杉田に戻ってくることができて感謝であります。少し1週間、空いてしまいましたけれども、前回のところからの続きを、今日また見ていきたいと思っています。前回のところですね、マタイの19章の最後のところに書かれていた内容を、語りました。覚えてらっしゃるでしょうか。金持ちが天の御国に入るのは、ラクダさんが小さな針の穴を通る方よりももっと難しい、ラクダが針の穴を通るのがもっと優しいんだとイエス様がおっしゃったときに、えっと弟子たちがびっくりしてですね、じゃあ誰が、救われることができますか。そうするとイエス様はじっと弟子たちを見て、それは人間的には絶対無理、でも神様には、天の神様には不可能なことが一つもない、神にはどんなことでもできるという話をされていました。その時シモン・ペテロという人物は一生懸命いろんなものを犠牲にしてイエス様に従っていましたから、こう問わずに折れなくなりました。ご覧ください、 私たちは 何もかも捨てて、仕事も捨て、家族も捨て、自分のやりたいことも趣味も全部捨てて、そしてあなたに従ってまいりました。献身者です。まさに今日は献身者デーなんですけども、すべてを主のために犠牲にして、すべてを全部神のものは神として、私の人生は神様あなたのものです、私のこの体はあなたのものです、生きた供え物として神様の前にお捧げします、私のこれからの残された人生、時間、お金、すべてを神様に捧げます、煮るなり焼くなり好きにしてください。これが献身であります。そしてこれがふさわしい霊的な礼拝とも聖書は語る内容になります。神様がまず私たちのために大きな犠牲を払ってくださり、私のようなもののために、皆さんのために本当に惜しみなく良いものを、一番良いものを捧げ切ってくださいました。それがクリスマスに行われたことですし、十字架の上ではっきりと明らかにされたことでした。一番大切な、一番最高の一人を、罪が全くない、可愛くて仕方がないイエス様を、天のお父様は私の、そしてあなたの罪の身代わりとして十字架で殺し、身殺しにし、一人子でさえも惜しまずに捧げてくださった方が、どうして御子と一緒に他のものを豊かに捧げてくださらないことがありましょうかと、語っています。しかし人間的には何もかも捨ててハイリスク、もうとにかくいろんなことで犠牲した、払ってきました、つきましては私たち何かいただけますか、他の人よりももう少しご褒美がいただけるでしょうか、ボーナスありますかみたいな感じですね。ペテロはそのふうに問いました。そうすると28節以降でイエス様がこうおっしゃいました。誠に今から話すことは嘘じゃないよ、誠にアーメン、あなた方に告げます、世が改まってやがて人の子がイエス様が再臨なさる、再びこの地に来られてその栄光の座に着くとき、王の王、主の主として世界の王座にその方がお好きになるとき、私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を裁く、非常に光栄な、かなり官僚的なですね、位の高い、ポジションが約束されています。さらに29節、私の名のために家や兄弟や姉妹やお父さんやお母さん、また子供、あるいは畑、仕事をするためのそのいろんなものを捨てたものは全てその行く場合をも受け、また永遠の命を受け継ぎます。イエス様ははっきりとハイリスクハイリターン、主にあってロークすることは決して無駄ではない、正直者が主にあって正直者がバカを見ることは絶対ないということをアーメンだよとちゃんとお約束してくださったんです。ただ一番最後に、前回やりましたように、ただ先のものが一番後になったり、後のものが一番前になったりすることが多い、それが神の国の大どんでん返しと言われる世界なんだと言います。この世の国ではそういうことは起こらないでしょう。しかし神の国では、ものすごい頑張った人がすごい一番下になっちゃったりとか、ものすごい犠牲を払った人がですね、大したことがない感じでこう軽んじられるように、あるいはちょっとしか犠牲を払わなかった人が、小さな子供が、あるいは、後から働き始めた者が同じような報いを受けるとすればですね、ちょっと奉仕なんてやめましょうかみたいな話になるかもしれませんが、特にこの暑い時ですね、今日の例え話は、非常にタイムリーな例え話だと思います。また今20章の一節からの例えを見ていきましょう。明らかにイエス様は、先のものが後になる、後のものが先になることが多い、天においては、天国においては、そのことを紹介するための例え話を語っています。どんな風にして先のものが後になるのか、後のものが先になるのか、この例えをじっくりと味わってまいりましょう。天の御国は、天国は、神の国は、自分の葡萄園で働く労務者を、働いてくれる人を雇いに朝早く出かけた主人のようなものですと言われています。ハローワークにも行かずに直接、雇いを雇う求人広告を持ってですね、私のこの畑で今日一日働いてくれませんかというプラカードを持ってですね、求人、求む人材、あなたの力が必要ですみたいな感じです、ね、神の国のヘッドハンティングがなされるんです。朝早くからですね、この農務者を雇いに出かけていく主人があります。天の御国というのはそのような主人だと言われています。彼は一番朝早く、 多分6時ぐらいだったと思います。今でもすっかり日が昇っていますけども、6時、労務者たちと一日石瀬なりの約束ができると彼らは武道園にやっていきます。一番最初に雇われた人たちは、朝6時ぐらいに雇われた。そして1日1デナリという約束をしました。1デナリというのは当時の1日分のお給料です。1日朝から晩まで一生懸命働いたらこれぐらいですよというその日当ですね。分かりやすくすると1万2000円と考えましょう。今日の例え話がこう割っていくとですね、分かりやすいので、1日1万2000円あげます。だから私の武道園で朝から夕方まで働いてください、よろしくお願いします、そういう約束ですね、ということで契約雇用関係を結んでいきます。ところがですね、この主人は何回も何回も早くからたびたびヘッドハンティングを、求人をやめません。朝の6時に、求人のために出かけた主人は今度はちょっと一息つきそうな、午前9時、9時ぐらいですね、もうちょっと11時ぐらいになりつつありますが、少し1時間2時間前ぐらいの時にですね、また、市場に行って、そして別の人たちが市場に立っていましたから、何もしないでいましたから、彼はその人たちに言います。あなた方もぜひ私の武道園に行って働いてほしい、今人手不足なんだよ、君たちがいて助かったということで、相当のものをあげるからという約束をして彼らは出かけていきます。6時から朝6時から男と9時から男、女性だったかもしれません。でさらにですね、お昼の12時、あと1時間ぐらいした時ですよね。お昼の12時ということは一番暑い時間帯なんですけども、昼休みになるような時間帯にまた主人は出かけます。それから午後3時、午後の休憩の時間ぐらいなんでしょうか、12時頃と3時頃に出かけていきます。私が電気工事などのお仕事をさせていただいていた時にもですね、朝10時ぐらいにおやつの時間とかですね、休憩時間とか、あるいは午後また3時ぐらいにまた休憩時間とか言ってですね、お大工さんやいろんな人と一緒にですね、お茶飲みをしながらちょっと休んで、でまた仕事をするということがありましたけれども、そのような時間帯に彼らは次々と雇われていきます。整理してみましょう。朝一番早く雇われたのは6時に雇われた人です。その次が9時です。その次お昼の12時、それから3時、午後3時になっていました。さらにこの主人は6節を見ますと、最後にもう1回求人のために出かけます。夕方になって、夕方5時です。この辺ではてんてんてんてんてんてんとかですね、5時になりました、皆さん良い子はお家に帰りましょうみたいな世界なんですけど、あの宮代町と杉田町のこの構想が合体しますから、すごいなんか聞き抜けですけど、とにかくで、ね、2つの音楽が流れてきて頭が混乱するんですけども、その5時の時間です。今で言うならばやっと涼しくなったぐらいの時間ですよね。しかしこの武道園で この働く時間はあと1時間しか残されていないんです。朝の6時から夜の夕方の6時まで、これがこの12時間が、お仕事の時間、労働時間ということでありました。ですから最後の5時頃に出かけてみると、別の人たちが立っていたので彼らに言います。なぜ一日中仕事もしないでプータローをしているのか。私たちはプータローじゃありません、フリーターでありません、働きたいと思ってたんですけども、誰も声かけてくれなかったんです。これは現代に深刻な問題でしょう。若い人でもなかなか就職できないんですよ。転職なんですよ、またまた高い、難しい。年が上がるに従って、あるいは下手に学歴を持っているに従って、非常に雇ってくれる人がない。私ここで働きたいんです、この履歴書を書いてですね、面接にありつけようと思ったけども面接まで至らないというケースがいっぱいあります。やっと面接に行ったと思ってもお呼びがかからない。あれ、確か今日あたり電話が来ると言ってたけど来ないな、つまり私は雇われないってこと。お呼びがかからないということですね。働きたいけどお前を雇っていいよって言ってくれる人がいないという、この深刻な事態に陥っていた人がここにいたのです。誰も雇ってくれないからです。多分仕事を選んだりはしてなかったでしょう。もう あのその日のですね収入が困ってしまいますから、もう仕事を選んでる場合じゃない、何でもいいから仕事させてくださいとやってたと思います。ところが誰も雇ってくれない。そういう中で主人が、ブドウ園の主人がやってきました。そしてブドウ園の主人は、あなた方もブドウ園に行きなさいと言ってですね、5時から男、5時から女をまた、採用してですね、そして雇用していくんです。はい、夕方になりました。6時ぐらいになりました。ブドウ園の主人は監督に言います。労働者たちを、働いてくれた人たちを皆さん呼んで、最後に来た人たちから順番に最初に来た人たちにまで、お給料を払ってください。そこで、5時頃に雇われた人、5時から来て約1時間働いた人です。5時から6時、1時間雇われた人たちが来て、それぞれなんと1デナリ、1万2000円もらってしまうんです。すごくないですか。すごい時給いいですよね。1時間しか働いてないんですけど1万2000円もらえちゃうんですよ。夕方涼しくなってちょっと1時間ぐらい仕事したら1万2000円やったーみたいな世界ですそれでそのもうちょっと長く働いた人たちが順番にちょっと心ワクワクしてくるわけです。お、最後1時間だけしか働かなかった人が1万2000円もらっちゃったよ。ってことは俺たちは2倍とか3倍とか4倍とか12倍とかなるのっていうことで、すごいなんかちょっと期待してですね、期待していたんですけども、どうなっていくでしょうか。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、そうですね、12倍働いてますから、1時間しか働いてない人と12時間働いてない人、これ全然12倍の差があるはずですよね。ところが彼らもやはり1人1でない1万2000円、5時から6時まで1時間だけ働いた人も1万2000円、朝6時から来て12時間労働した人も、焼けるような暑さと熱中症になりながらフラフラしながらですね、やっと6時になって上がった、タイムカード消えた、そうするともっともらえるかと思うわけですよ。ところが同じ1万2000円なんですよ。皆さんが朝から働いた人だったらどう思われるでしょうか。文句言いたくなるのは当たり前ですよね。早く長く働いた人ほど、それでですね、ちょっとこの会社はブラック企業じゃないかとか言い始めてですね、すごいことになりましてですね、クレームが主人に、来ます。文句が行きます。この最後の連中はたった1時間しか働かなかったですよね。5時から来て1時間だけです。それなのにあなたは私たちと同じ1万2000円にしました。1でない、私たちは一日中ロークと焼けるような暑さ、昨日もこの街道は38度までアップしましたね、この2階建てのフラットな建物ですから、この場所は、エアコンをつけてないとすぐ40度近くになります。でも外でも直射日光だと、それは体感温度はもうすごいことになってるでしょう。大分だとかどこらのところはですね、40度近くになりましたよね。昨日もそのような予報があります。一日中ロークと焼けるような暑さ、まさにこのサマーですよ。猛暑の中に、一年のうちでも一番暑いと言われるような時間帯にこの人たちは丸一日お仕事したんでしょう。ですから文句も言いたくなる。あ、私たちも1万2000円ですか、分かりました、感謝しますとか言って、そのまま帰れないんです。引き下がれ、文句を絶対言いたくない。これ言わないと寝れない、夜寝れない。今日寝れなくてもですね、もう暑い中でですね、頭もカッカカッカしてですね、寝れなくなるので、彼らは率直に、本音を語っていきます。この最後の連中は1時間しか働かなかったんですよ。あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ロコと焼けるような暑さを信用したのです。もう少したくさんくれてもいいんじゃないんですか。まあこの数学的に、算数的に言うなら12倍働きましたから、12倍って言わなくても10倍ぐらいどうですかみたいなところがですね、13節以降でこの主人は、友よ、マイフレンド、私の友よと、イエス様は私たちのベストフレンドなんですけども、さっき歌いましたように友よと呼びかけてくださり、単なる雇用のですね、雇われる側の私たちとか雇う人とかって、そういう雇用関係ではなくて、対等のお友達として私たちを見てください。そして上から目線ではなくて、同じ目線で いや私たちを理解してくださるためにもっと低いところに立ってアンダースタンドしてください。友よ、私はあなたに何も不当なことをしてないよ。あなたは私と一世なりの約束をしたよね。朝6時から働いてくれた人も一日一世なりに払いますよって約束したよね。それで働いて出てくださったでしょ。何も私に嘘ついてませんよとおっしゃるんです。そうです、神様という方は絶対に嘘をつきません。私たちはかなり嘘つきます。非常に自分の都合のいいように巧みな嘘をつきます。え、そんなこと言いましたっけみたいなすごいこと、なんかこう朝から晩までもうほとんどただらさせてですね、ほとんど賃金上げないとかですね、そういうことがあり得るかもしれません。私たちケチですから、なるべく楽してたくさんお金儲けようとしますからね、私たち。しかし神様はそうじゃないんです。友よ、私はあなたに何も嘘ついじゃないでしょ。何か間違った約束しましたか。一日一時でないと約束したよね。覚えてますよね。私はちゃんと約束を守りましたよとおっしゃるのです。そして自分の分を取って帰ってください。ただこの主人もですね、自分の気持ちを何とか分かってほしいということで、さらに言葉を加えます。ただ私としてはこの最後の人もあなたと同じだけあげたい。自分のものも自分の思うようにしちゃいけないという法律があるでしょうか。これ全部私のお金なんです。私としてはこの最後1時間しか働かなかった人にも同じように祝福してあげたい。これが気前の良い神様であります。若い時からずっと1年のほとんどを教会に費やした人もいらっしゃるでしょう。教会人間みたいな感じでとにかく教会優先、神様優先してですね、もう何もかにもキャンセルしたりとかいろいろしてですね、とにかく教会での奉仕、教会学校から幼稚園から何からも全部やってる人もいますよ、実際に。しかし例えば言うならば、80近くになって、はい、洗礼受けますと言ってきた人が同じ報いを受けるという話ですよ。みたいな感じです。こんなことがあっていいのかと思いませんか、皆さん。それだったらもう教会なんかバカバカしくて奉仕なんかやめない、やれるかみたいなことを思うかもしれません。現実的に考えるなら、非常に現実的に考えるならば、やってられない今日この頃になるかもしれません。これは犠牲を払っている人ほどそういうふうに思うかもしれません。それだけの犠牲を払っているからです。中途半端な犠牲しか払ってない人は何も、あ、そうですか、あ、いいですよみたいな感じで、それ別にお腹痛んでませんから全然問題ないんです。でも全てを教会にかけて、全てを神様にかけた人、もう若い時から人生を全部神様にかけちゃった人は、80歳で洗礼を受けられるという方と同じ。これはちょっと主よ、いかがなものかと思います。いかがなものでしょうかと彼らが言いたくなった心境がお分かりでしょうか。友よと言われてもですね、もう友と言ってほしくない。友だって言うなら、もうちょっとお給料増やしてよ、ボーナスを増やしてという感じなのかもしれません。しかし15節のところで神様はご自分の深い御心を明らかになさいます。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいので、気前が良すぎるので、人が良すぎるので、それであなたの身には妬ましく思うのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものですと言うのは、前回と同じことを結論付けていきます。後のものが先になり、先のものが後になるという言葉でサンドイッチにされているんです。今日の例え話は、始めるときも後のものが先になるよ、先のものが後になるよと言って始めました。締めくくりの部分も後のものが先になり、先のものが後になる、ちゃんちゃんおしまい。皆さんはこの例え話をどう思われるでしょうか。落語だったらこれで終わっちゃいかもしれません。何が言いたかったんだろうこの話、あれ終わっちゃったよここで、あれ何この話みたいなことで頭混乱してしまうと思います。もう少し整理していきましょう。朝6時から働いた人は12時間働きました。そして1万2000円石でなりをもらいました。5時から男で1時間働いた人もなんと1万2000円もらいました。これは 誘ってくれた人がちょっと不公平じゃないかと私たちは思います。しかし神の国ではそういうことが起こっているのです。今すでに私たちはおかげさまでという言葉をよく使います。日本人のとても使う言葉の一つでしょう。おかげさまで元気ですか、おかげさまで元気です、うまいこと商売やってます、おかげさまで、いろんなことでおかげさまでという言葉を使いますが、これはもしかしてオブラードにくるんで実は内なるプライドを隠している言葉かもしれません。口ではおかげさまでって頭を下げるんですけども、誰のおかげか私のおかげでしょみたいなことを思ってですね上から目線で私のおかげなんだよ、私が頑張ったからこれ一生懸命やってるからこれこうなんだよって言ってですね、自分を誇っているところがありませんでしょうか。おかげさまでとオブラーネで吸いながら誰のおかげか俺のおかげじゃないかみたいなことですね、自分を誇って自分の努力とか頑張りとかあるいは熱心さとか自分のその結果みたいなことがですね、それを、アピールしているところはありませんでしょうか。この例え話をこの恵みを恵みとして受け取っていくために、恵みを恵みとして理解していくために、収入を得るために必要な少なくとも4つのものを、今日もまた、思い起こしてみたいと思います。私たちがどこかで働いて雇ってもらってお給料を1日でも1ヶ月でも何年でも変わらないでしょう。とにかく収入を得るために必要な条件が少なくとも4つはあります。もっとたくさんあると思いますが、分かりやすく4つにします。1つ目は健康です。体の健康です。体の健康が損なわれると働きたくても仕事できなくなります。入院しなきゃいけなくなりました。手術しなきゃいけません。その間お仕事できません、すみませんという機会も私も何日かありますよねほとんど有給休暇をもらったような感じですけどとにかくお仕事できない。感謝のことに私はその恵みを忘れないようにこの変な金属をぶら下げて何やってるのか、僕はチャラチャラしてるなと思うかもしれませんが、これは私の肩に入っていたチタンプレートなんです穴だらけで、ここにビスがですね、ネジが11本も入っていてですね、ここに固定されていたんですよね。こんなものが入ってたからもうスースースースーもう去年の冬は寒かったです。寒々と夜中にヒエヒエヒエヒエヒエと来てですね、こう痺れてくるんですよ本当に夜中何回起きたことか。しかし感謝のことに今はほとんど元通りになってですね、ラジオ体操ができましてですねそれ感謝のことにこの前やっと卒業できたんですよ。教会の方も病院でお会いしましたけれども、この前木曜日ですね、診察に行ったんです。レントゲン取りました。かなりくっついています。あと1ヶ月半ぐらいは重たいものを上に持ち上げたりはしないでください。でももう卒業にしましょうって言ってもらって、本当に1年ちょっとかかりましたけども、今年に入ってはまあ2ヶ月に1回ぐらいの通院でしたけれども、去年の今頃はですね、ほとんど1週間に1回は最低行ってましたね。行って診察を受けてリハビリをしてですね、そういう中で、1週間の半日ぐらいはいつも潰れていたような状態です。しかし気をつけていても病気になるときにはなります。怪我をするときには怪我をしてしまうのです。そしてそのとき私たちは健康というのはいかに当たり前じゃないのかということをひしひしと嫌というほど思い知らされます。これは奪われた時にじゃないと思えないんです。健康で頭痛くなくてご飯も美味しく食べれて夜寝れるということがどんだけ幸せなことか。自分でお風呂に入れる、自分でシャワーに入れる、自分でネクタイが結べる、自分で着替えもできる、なんという幸せか。当たり前だと思うでしょ。違うんですよ。私一時期かなり奪われましたね。自分でネクタイも締めれない、自分でシャツも脱ぎできない、こんな状態ですね。かろうじて感謝のことに私の利き腕は右腕でしたから、右腕でハンドルを握り、右腕でキーボードを打ち、もういろいろできましたけれども、だけどこれとか動かないっていうのはすごいハンデでした。本当にハンデでした。松葉勢の人はもっと大変でしょう。 自由自在に動けるということがどんだけ幸せなことか。行きたいところにすぐ行ける自由。しかし健康というのは誰のおかげさまなのでしょうか。あなたが健康管理に気を使っているから、いつも食べ物に管理して体調に気をつけて飲むもの、食べるもの、あるいは適度な運動ということでやってらっしゃるからいつも健康なんでしょうか。そうではないと思います。神様のおかげじゃないでしょうか。神様が命を与え、神様が筋肉や骨や 血管を与え、神様が神経を授け、神様がリンパ腺を備えて、全部神様がお膳立てして惜しみなくこの素晴らしい体を与えてください。そして貸し出してください。健康は神様からの贈り物でしょう。これがなくなるとたちまち収入がストップします。もう一つの、条件があるでしょう。働いて収入を得るための条件です。二つ目は能力とか体力とか資格とか労力、あるいは学力と言ってもいいでしょうか。とにかく才能というかですね、得意技です。タイピングするのが得意だとか、お金稼げるのが得意だとか、人と接するのが得意だとか、あるいはいろいろありますよね。お財布をするのが得意だとか、チームワークをするのが得意な人もいるでしょうし、個人プレー好きな人もいるでしょう。でも何らかの才能を神様は与えてくださっているんです。子供であっても好きなものは片っ端からすぐすぐ覚えていきますよね。野球の人が好きな人も野球選手みんな名前も覚えてですね、あの人は何なんだ何だとか言ったりですね、やってますよね。それだけの記憶力が与えられているわけです。判断力、識別力、いろんなことの中で私たちは多種多様なお仕事をしています。しかし車乗るということだけでも、目が良くなければ、耳がちゃんと聞こえなければ、アクセルブレーキ正しく踏めなければ、両手が使えなければ、かなり大変だと思います。大人だったから私乗りましたけども、こっちでギアチェンジしながら乗れって言われたらちょっと難しかったですよね。動かせませんから痛くて。何かの資格が与えられているのも神様のおかげじゃないでしょうか。私が一生懸命努力して頑張ったからこんな資格があるんだよ。私はこんな才能を自分で磨いてきたのよ。これは私のおかげなのよって誇る人がいるかもしれない。しかしそうではないと思います。神様がその才能を磨くためのチャンスを与えてください。そしてもともとそういう才能を与えていてください。これが大切なことです。もともとそういう素地がなければですね、最初の、才能の元みたいなのがないとですね、いくら努力してもどうにもならない問題があると思います。そういう意味で全ての人は天からの才能を預かった天才というふうに私はよく表現するんですけども、全ての人は天才であります。神様から何らかの素敵な才能や体力や資格や学力を、あるいは素敵な頭をいただいていると思います。スーパーコンピューターが何台かかっても太刀打ちできないものすごい判断力がこの頭には備えられていますよね。能力、体力、学力、資格、これらも全部神様のおかげだと思います。そして最近問題になっていることがあります。3番目の条件です。たとえ体が健康であって、いろいろな資格を持っていて、能力もある、才能もある、ところがそういう人に限ってやる気がなくなってしまうということが起こり得るんです。今日仕事行きたくない、もう起き上がれない、布団から出れないというこの状況が誰にでもあるでしょう。でもそれが本当にそうなってしまってですね、何日も会社行けなくなったとかですね、何週間も何ヶ月もということになって、もうその仕事を職場に行きたくありません、もうそのお仕事をする気が、やる気がありませんと言って、そのメンタルが病んでしまったらどうなんでしょうか。隠れうつ病の人も多いです。夜ちゃんと寝れないという人は危険サインが出ています。夜寝れないというのは一つの危険サインですね。心はいろんな形で疲れたり病んでいるので、単発的には波が調子良くなった時には頑張れるかもしれないですけど、すぐにまた力 力がなくなって何もしたくない、何もできないという中で無力感に打ちひしがれることになります。大きなうつ病を患っている人は少ないかもしれませんが、プチうつ病を患っている人はいっぱいいると思います。今日仕事したくない、今日会社行きたくない、それはいろんなことであると思います。でも一生懸命頑張ってですね、気の持ちようで積極的思考にすればですね、やる気が出て仕事行けるんでしょうか。それは無理ですよ。心の骨が折れてしまったような状態の人はやっぱりそれだけ長くリハビリ期間が必要だと思います。いろんなことでずっとずっといろんなたくさんの負荷をかかってですね、いろんな過重労働をしていく中で人はそういう燃え尽き症候群のようなもう働きたくないというですね、状況に陥ってまいります。しかしこれも仕事したい、職場に行きたい、ちゃんと働いて、働きたいっていうこのやる気、気力、メンタルヘルス、これこそ神様のおかげじゃないですか。自分でアンダーコントロールに心を完全にコントロールしている人いますか。分かっちゃいけどやめられないで、しなきゃいけないことを次から次へと後伸ばしにして、だんだん雪だるま式になってきて、やばい宿題が終わってない、夏休みのみたいなことになってですね、早くしなさいみたいなことでもうなっているかもしれません。大人も子供もやる気というのがなくなると、勉強もしたくない、仕事もしたくない、何もしたくない、もう生きるのも嫌ということになると、非常に問題になります。そして今まで申し上げてきました、命、健康、能力や資格や体力や、学力や才能、やる気、メンタルヘルス、そして最後に申し上げたいのは、今日のところで雇い人が声をかけているその立場です。自分のようなものを、あなたのようなものを雇ってもいいですよと雇用に招いてくださるその招きです。これなかったらどんなに頑張っても無理です。肩叩きね、もう来なくていいから君どっか行ってくれって言って、ちょっと少しばかりの退職金をもらってもですね、みたいな世界に、いわゆるリストラ肩叩きというのがありますよね。働きたいと思っているけれども、この職場もこれから来なくていいからって言われちゃう。あなたみたいな人は雇うことができません、もう人手が足りてますから、もっと有能な、もっといろいろできる人がいますからということで、私たちは非常に人間阻害の中で生きています。下手したらロボットの方があなたよりも上手に仕事できますからってロボットに仕事を奪われてですね、やっぱり私なんか生きてるの仕方がないかな、私いくら頑張ってもやっぱりダメかな、俺の人生これで終わりかなと静かに諦めている人はほとんどです、この国で。私のようなものに声をかけて雇ってくれる職場や仕事がないんです。しかしいつの時代でも神の国のヘッドハンティングはたくさんの人を募集しています。求人広告にあふれています。あふれています。本当です。将来牧師になりたい人はいませんか、伝道者になりたい人はいませんか、宣教師になりたい人はいませんか、教会の役員として教会を支える柱になる人はいませんか、個人伝道の賜物を磨いて個人伝道で一人でもイエス様のもとに導きたいと願う人はいませんか、トラクト配布をして、あるいは放送伝道に関わってもっとすごいたくさんの人に届くことができる、そういうことをやりたい人はいませんか。神様おっしゃるんです。収穫は多いが働き手が少ない。これはいつでもどこでも教会と神の国で同じような人手不足です。収穫は多いんです。たくさんの借り入れを待っているクリスチャンになりたいという人がいっぱいいるんです。ギャロップという方の会社の調査で言うならば、日本でもそのような人が多いらしいです。私がもし信仰を選ぶとしたらキリスト教がいいっていう人がものすごいたくさんいる。 20-30% いるらしいです。で、私は教会には行ってないけどクリスチャンですっていう人も結構多いらしいです。 6% ぐらい。そういう人が教会来るだけでももう6倍になりますよね。収穫は多いんですよ。日本は 99% の人が教会の外で一度も福音を聞かずに今も速やかに永遠の滅びに向かっているんです。 私の体験談を話しましょう。私は野町真理という名前ですから、マリと間違えられてですね、よく女性に間違われます。この前もですね、ピンポンが来ました、教会に。それでですね、はいっていう、あのインターホンで話しました。でちょっと待ってくださいって一緒で降りていったんです。下に役員の方がいらっしゃったんですが、その方とやり取りしているのか、この教会の先生は女性の奥先生ですよねっていう会話をして、ところが、いや女性じゃないんです、男性です、これ真理と読むんですっていう役員の方の反応くるっとですね、その男性の求道者の方たまたま私アテンとしましたけども、せっかく下に降りていったのに後ろ姿しか見えなかったです。もう吸い上げダーッとかで逃げていきましたね。ここは女性の牧師じゃなかったのか、また間違えられたのか。でも私のことをクリスチャンホームと勘違いする方も多いでしょう。真理とか誠っていうような感じの方いますよね。そうでもないんですよね。私クリスチャンホームじゃないんですよ。生まれて初めて教会に行ったのは何歳だと思われてるでしょうか。20歳ですよ。20歳。今日の話で言うならば9時ぐらいに雇われた人です、私。20歳ぐらいに前後で教会に導かれた人は9時ぐらいに雇われた人だと考えていいでしょう。しかし20年間、幼稚園も行ったでしょう、小学校も行ったでしょう、中学校も行ったでしょう、高校も行きました、まあ、専門学校みたいなところです。とにかく20年間、一度も私はクリスチャンという人に出会ったことがありませんでした。隠れクリスチャンはいっぱいいたと思います。いや、それでもクラスメートの中に1人2人いるかいないかでしょう。でも一度も私を教会に連れて行ってくれる、誘ってくれる人いませんでした。ギデオの聖書でさえ私手にすることができませんでした。20年間一度もイエス・キリストがあなたのために十字架で死んでくださったとか、天地万物を作られた神がおられてあなたもその作品だとか、そういう話は全く聞いたことがありませんでした。人間は猿から進化したもので、弱肉強食で能力主義で、能力がないやつはもうダメなんだというその徹底的な教育の中で、人と自分をいつも比較して、私のようなものはダメだ、あの人に私は劣っている、私のようなものに雇ってくれる会社もないんじゃないかといつもいつも暗い顔をしていました。しかし神様が声をかけてくださったんです。あなた、神の国で働きませんか。将来教会を立て上げる働きをしませんか。将来牧師になって神様と人とにお仕えしていく働きをしませんか。私は本当に感謝を持って、私のようなものであるならば喜んでしよう、お仕えくださいと言って、その後の人生が始まっています。そこで与えられたものは、ここで言われている意思でないんです。それは使徒信条で言うならば、私がいつも言っている3点セットです。先ほども使徒信条というちょっと長い文章を告白しましたけれども、その一番最後の行のあたりにですね、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず、アーメンと書かれていきます。この3点セットがここで言われている石でなりという報いだと思います。朝から12時間働いた人も、5時間男女でですね、1時間ちょろっと働いた人も、同じ罪の許し、体のよみがえり、永遠の命というものが与えられるんです。何十年も自分勝手に自分のためだけにお金を使い、自分のためだけに人生を生きてきた人であったとしても、神様にお呼びがかかった時は恵みの時、救いの時です。神様が背中を押してあなたを今ここに招かれているでしょう。しかしこれは本当にかつての戦中の世界で言うならば、天皇に招かれてお声をかけていただくよりももっと光栄なことなんじゃないでしょうか。宇宙の王の王、主の主、天においても地においても一切の権威を持っておられる王の王、主の主であるイエス・キリストという方が、あなたをぜひ雇いたい、あなたにぜひ働いてもらいたい、私と一緒に福音のために汗を流してくれますか、キャラバン伝道に行ってくれませんか、九州のボランティアに行ってくれる人いませんか、東北地方まだ全然復興してません、復興のボランティアに続けて行ってくれる人いませんか、進学校に行って、そして牧師や伝道者や教職にならなくてもいい、福祉の働きを、キリスト教の神学をしっかり学んでキリスト教の福祉として立っていく人いませんか、学校の先生として、ミッションスクールの先生として、今ミッションスクールのクリスチャンの先生本当に少ないんですよ、 僕と同じぐらい特別天然記念物だと思います。絶滅危惧種です。ミッションスクールでさえほとんどクリスチャンがいないんです。ミッションスクールで教鞭を取る人はいませんか？病院で看護師さんとして、あるいはお医者さんとして、クリスチャンのクリスチャンでしかできない全人格的な医療をする人はいませんか？そういうふうに神様はいろいろな形であなたに求人広告をなさっているように思います。お声がかかるということは本当に光栄なことだと思います。私のようなものが二十歳の時に招かれて、そして今45ですけども、約25年間ほとんど毎週教会に、集い、そしてほとんどですね、いろんな形でトラクト配布をし、個人伝道をし、いろんなことをさせていただいてですね、今に至っているのは本当に光栄なことだと思います。神様が健康を与え、神様が能力や体力を与え、神様がこの仕事をしたいというやる気や志を与え、メンタルヘルスを与え、私のようなものでもこの教会の牧師として奉仕してくださいというそのお声がかかっている。これは決して当たり前じゃないと思います。皆さんも同じような状況で職場にいると思います。皆さんが職場で雇われ続けているのは決して当たり前のことじゃないと思います。ある程度安定した収入が入ってくるというのは決してあなたのおかげじゃありませんよ。全ては神様のおかげです。そうであるならば、神のものは神様にお返しするという意味を一緒にしていこうではありませんか。収穫は多いが働き手は少ない。誰が私のために立ち上がってこの神の国の求人広告に応えてくれるだろうか。あなたにもその声がかかっていますよ。まだ遅くありません。人生80年これからですよ。本当にこれからだと思います。今の時代、長生きを神様はさせてくださっています。ですからアブラハムもそうであったように、75歳からこれから始まるんですよ。それまでの75年間の全ての経験が賜物として十二分に生かされ、そして学んできたこと、身につけてきたこと、これやりたいなというその思考性、その全てが神様と人のために豊かに用いられることを願ってやりません。1分ほど時間を取ります。神の前に応答の祈りを持っていただけたら感謝です。うちの息子がウサギを貸してくれましたから、これでちょっと最後にまとめていきたいと思います。この白いウサギくんは朝6時から働きました。朝6時から一生懸命働きました。焼けるようなロープを1日中12時間働いて真っ黒になりかけています。昨日ちょっとお風呂に入ったので、ですね、ちょっと白いんですけどところがこの黄色い、ピンクのウサギちゃんが5時ぐらいに来て1時間だけちょろっと働きました。ところが全く同じ1万2000円というお小遣いしかもらえなかったんです。人間的に考えたらアホらしくてやってられるかという世界ですけども、しかしこの1万2000円というものが罪の許し、体のよみがえり、つまり死の向こうのもう病気しない朽ちない体ですよ。栄光の臓器移植なんかしなくても大丈夫なんです。もう永遠に病気しない、シミやシワが増えていかない、そのような素敵な体を、ボディを備えてくださるんです。それが復活の体です。罪の許し、体のよみがえり、そして常しえの命、永遠の命です。永遠から比べたら、朝から働いただとか、夕方ちょろっと働いただとか、そんなものどんぐりの背比べですよ。朝から働いたってちょろっとしか働いたかないんです。こういう嫌なことしです。時間はあっという間に過ぎていきます。まだ若い、今忙しい、もう年だ、この3つが言い訳になります。まだ若いですから、今忙しいですから、もう年ですから、じゃあいつやるんですか、奉仕。 いつ神様と人とのために働いてくださるんでしょうか。皆さんは今じゃないですか。今でしょう。お祈りしていきましょう。天のお父様、感謝いたします。本当にあなたが私たちに値なしに義と認められるという計り知ることのできない信仰によって、ただ恵みによって、ただ一方的な憐れみによって神の前に義とされ、罪の許し、そして永遠に朽ちることのない体のよみがえり、そして常しえの命が私たち一人一人に漏れなく授かっています。若い時から教会に仕えてきた人も、70、80、90代になって導かれた人も、同じ報いが主にあって保証されています。そうであるならば、後から雇われた人ほど残されたあとわずかな時間を神様と人とのために精一杯生きて、神様に恩返しをしたいという方がいませんでしょうか。あなたが働いてくださらなければ失われていく収穫があります。あなたでしか届けない人がいます。期間限定です。本当に人はあっという間に年老いたり老いたり、またあっという間にこの地上の人生を去っていきます。あと1年後に生かされている人が何人いるでしょうか。主よ、決して一日一日を無駄にすることがないように神様助け導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日第1週ですから。